コラムです。ゴミについて考えよう第1回、平時から考えたい災害ゴミ。災害ゴミにどんなイメージを持っていますか？今までに水害や地震で被災されたところをテレビや新聞などで見たことがあると思います。災害ゴミは普段の生活で排出される家庭ゴミとは区別して、災害ゴミの仮置き場まで運び、分別し保管する必要があります。仮置き場設置まで発災から3日以内の開設が望ましいとされています。市民の皆さんは心配事や疲れで思うように片付けられないこともあるかもしれません。そのような状況でも町をゴミだらけにしないという気持ちを持って分別排出にご協力ください。仮置き場では被災地からのゴミかどうか住所の確認をします。排出するゴミの種類をお伺いし、最短ルートで廃棄します。混載されていないか確認します。いろいろなゴミが混ざっていると荷下ろしに時間がかかり、渋滞の原因になります。また危険物を見逃し、大きな怪我や事故の原因となります。発災後3年をめどにすべて処理を完了することを目標にしています。災害に備えることの一つとして、災害ごみの処理についても皆さん考えてみませんか？環境課からでした。次は消費のアドバイス第69回。親のクレジットカードでオンラインゲームに高額課金。相談事例。小学生の息子が家族共用のタブレット端末でオンラインゲームの有料アイテムを数日間のうちに次々に購入し、総額150万円以上も課金していた。タブレット端末には父親のクレジットカード情報が登録されたままになっており、子供が使う際も利用できるようになっていた。当事者、小学生男児。アドバイス。親が知らない間に子供が無断でオンラインゲームに課金してしまったという相談が多く寄せられています。スマートフォンやタブレット端末などにクレジットカード情報を登録したままにしておくと、子供が端末使用時に自由に課金できてしまいます。保護者はカード情報を削除しておくなど、クレジットカードの管理を適切に行いましょう。クレジットカードの利用ごとにメールなどで通知されるよう設定し、日頃から状況を確認しましょう。子どもが使う端末では、ペアレンタルコントロール、利用できる機能を制限するなどを利用し、購入・支払いなどの制限をかけることも有効です。困った時は早めに消費生活センターなどにご相談ください。赤岩市消費生活センター、電話番号 955-4783、 平日午前9時から午後4時。消費者ホットライン、電話番号188。土曜日曜祝日もつながります。暮らし安全課からでした。これでコラムを終わります。